シンガーソングライターサリの猫カフェ。はい、皆さんこんにちは。始まりました、9月25日日曜日、時刻は11時を回りました。はい、本日で第12回目の放送となります、シンガーソングライターサリの猫カフェ。1年ですね。あっという間、この猫カフェもこんなにね続いてというか、これからもね、どんどんね皆さんに楽しんで いただけるように頑張っていきたいと思っております。でも本当ね、皆さんのね支えがあるから、あ、パチパチありがとうございます支えがあるからね、こうやってラジオできるんですよ。本当に本当にありがとうございます。はいね、今ここイッツコンスタジオよりお届けしております、あのタマプラザのこの広場を見てるんですけど、まあ子供がすごく元気にはしゃいでて、さっきもね、あのガラス越しにこう両手をこうついてニコニコニコニコして、可愛い子供とね戯れてました私で、なんか台風で結構ね雨とか風とかでね、土砂がとかいろいろ心配もありましたけれども、まあ今日はねすごくいいお天気で気持ちも晴れやかに、そんな状態でねラジオをお届けしてるんですが、ね、でも台風といえば、でも気圧とかね、皆さん大丈夫でした？私は気圧の影響を結構受けて、頭痛くなったりとか肩こりがとか、あとはちょっと機嫌悪くなったりとかねしちゃうんですよね。もう猫ちゃんとかもぐてってしてる印象ないですかね。なんかやっぱり世間一般的にも雨や台風で気圧が下がると頭痛、肩こり、昔の傷が痛むっていうのがねあるらしいんですよね。で、あとはやっぱりなんかいつもよりこう具合が悪い、体調が良くないなっていうのもやっぱ出てくるみたいで、でそれはやっぱり人間だけでなく猫ちゃんの体にも起きるんですよ。猫ちゃんもなんかやっぱだるいなみたいな、今日はなんか寝てようかなみたいなのがあるみたいですよ。気圧が下がるとこの血管が膨らむんですね。膨らんで周りの神経や関節をこう刺激しちゃうから、それでなんか頭痛いとか関節が痛いとかいう風になるんですよ。で、まあなんか山の上に行くとなんか気圧が変わってくるのをご存知だと思うんですけども、まあ、そこにポテトチップスの袋とか持ってくと、もうパンパンに膨れ上がっちゃって、まあ、そういう現象がまあ体の中に起きてるってことで、まあ、そりゃ頭も痛くなるわなって思いました。ね。で特に猫ちゃんは環境とか体調の変化に敏感な生き物なんですね。もう繊細なの猫ちゃんって。で気圧の変化も敏感に感じ取るから、体調が良くないから今日は動かないようにするにゃんって言って睡眠体制にね入るのが多いみたいなんです。なんか猫の毛って水分を含みやすいんですよ。で乾きにくいんです。だから猫ちゃんって実は水に濡れるの嫌がるじゃないですか、まあ、そういうのもちょっとあって、ね、水に濡れたらこう体温が下がっちゃったりとかね、体が重いとかあって、で体が重くなると狩りができない、なんかそういうのがあって、なんか体のなんか自分の身の安全も守られないっていうか、危ないから寝るみたいなっていう選択を取るみたいなんですよ。そう、ただね子猫ちゃんは例外なんですよ。子猫ちゃんはもう好奇心が旺盛で活発だから、もう雨だろうとなんだろうと、むしろ雨の日の方が元気みたいな、イエーイって言ってどっか駆けずり回って、母猫とはぐれちゃうなんてこともねしょっちゅうみたいです。とそういうなんかはぐれちゃうのが、まあ、迷い猫ちゃんが発生するのは雨の日が多いみたいですよ。そっか、お母さん猫は動けないのに子猫は活発に動くから、そら迷子になるわなって思って、でもそう、まあ、猫ちゃんね、もう可愛いですよね動かなくなった猫ちゃんで、人間もね猫ちゃんと同じようにグデッとしてるのかなと思うと、なんかそういえば猫飼ってた時そんな感じだったするようなと思って、あんまり意識したことなかったんですけどね。なんか雨の日一緒になんかお日向ぼっことかももちろんですけど、雨の日も一緒にぐったりしてた気がするなって思ってましたね。ね、そう、まあそんな気圧のお話をしましたけれども、ね、雨といえばね、私のオリジナル曲に雨の曲があるんですよ。で、その雨の曲、雨、まあ皆さん雨、梅雨といえばなんかやっぱり6月のイメージがあるんですけど、私のこの作った心雨模様って曲は9月の曲なんですね。もう夏がこう終わって、 少しずつ肌寒くなってくるこの季節で、9月って台風とか雨が結構多いので、その天気がコロコロ変わりやすい様を、まあ、なんだ、人の心と重ねて作った曲なんですよ。ここ、まあ、私ってこのままでいいのかなとか、僕このさっき言ったことって間違いじゃなかったかなって、こう不安になることって皆さんあると思うんですけど、特にね、気圧の変化によってもう低気圧のせいでもネガティブになるもんですから、まあ、そういうね、ちょうど9月の時に聴いていただきたい曲かなと思って、まあ、今日晴れてるけどね、今日すごいいいお天気だけれども心雨模様をお届けさせていただきます。ではお聴きください。サリンのオリジナル曲で心雨模様。
寒くなったな、昨日の暑さはどこに行ったんだろう。傘の先は曇り切った空、心と同じ色だ。アスファルト走るタイヤの音が僕の胸をざわつかせる。この道は正しいだろうか、後ろ振り返る。できれば苦しい思いはしたくないよ。僕らは日々無意識に無数に何かを選んで生きてる。
はい、ありがとうございました。お聞きいただいたのはサリーのオリジナル曲の心雨模様でございました。こちらの曲はですね、ピアノ弾き語りアレンジということで、このピアノのね、このなんだ、激しい感じ、なんかピアノなのにちょっとこの雨のこの複雑なね感じをね表現しておるんですよ。ぜひぜひ皆さんで、ね、また聞いていただければ嬉しいです。ではここからですね、リスニアさんからのお便りということで、リスニアさんからいただいたお便りを読ませていただきますよ。今回募集したのは、猫パンチ食らったことありますか、また食らったら時はどんなシチュエーションでしたかっていうお題だったんですけれども、でそのお便りに対して、お便りいただいたのでありがとうございます。読ませていただきますね。まずラジオネーム猫派ゴリラ派さん、昔猫様に強烈な一撃をもらったことがあります。以前お付き合いしていた方は猫を飼っており、彼女の膝の上が猫様の定位置でした。家に遊びに行った時にふといたずら心が目覚め、先に定位置を奪ったらどうなるのだろうと思い、膝枕をさせてもらいました。やがて猫様のそのそとこちらに近寄り、私の顔の前でピタッと止まったかと思うと、ここは私の場所だと言わんばかりの勢いで私の顔に猫パンチ。すっきりしたのか、それからは私の腕の上で寝始めました。あの時猫様は今日だけ自分の場所を貸してあげようと言ってたのでしょうかとすごい素敵なエピソードをいただきました。そう、猫ちゃん優しいですね。もしかしたらね、私の場所だって言ったけど、まあお前は別に悪いやつじゃなさそうだから、譲ってやるよ、こっちが大人になってやるよみたいな感じだったんですかね。ちょっと強がってたのかな。ね、でも優しい猫様、もうしょうがないなと。もしかしたらなんかこのね、弟猫みたいな風に思ってたのかもしれないですね。素敵なエピソードありがとうございます。 続いてラジオネーム若宮大地さん、サリさん船越さんこんにちは。昨日お誕生日でした。お誕生日だったの？おめでとうございます。猫パンチ、やっぱりポケットモンスターニャースに猫パンチの技がありますね。ピヨピヨパンチ、連続パンチ、連続親子パンチ、その他メガトンパンチもありますねって。そうなんですか。あのね連続パンチとかメガトンパンチは私知ってるんですけど、何連続親子パンチってニャースにそんな技あるんですか。子供引き連れてないといけないと思うけど、ポケモンもいろんな技あるんですね。ね、教えていただきありがとうございました。では続いてラジオネーム S さんかっこ犬派さん、うちの職場ではドリルなどの振動工具を扱うので手の負担を軽減する陸圧の手袋を使うんですが、僕は陸球グローブと呼んでます。そんなに陸圧なのかな。無機質な空間に癒しが訪れました。ちょっとプリプリしたくなるやつね。サリさんのストレス解消法は何ですか。私はもうお菓子を山ほど食べることですねもうちょっとしたことでストレスを感じちゃうので、猫ちゃんなんでね猫ちゃんなんですぐもう食べる寝るみたいな感じです。あとはインスタグラムで猫ちゃんの動画を見てニヤニヤすることですかね。いつでも癒される猫ちゃんで、そのS さんは猫パンチ食らったことがないので猫猫パンチペチーンと書いているそうなんですね。猫パンチ、まあそうね、猫ちゃん飼ってないともしかしたら猫パンチ食らうことってあんまりないかもしれないですね。で続いては、最後ですかね。ラジオネームたぬきはこたつでふんぞり返るさん、サリちゃんこんにちは。猫パンチは食らうものではなくしていただくものです。お腹が空いた時のちょんちょんとしてくる猫パンチ、遊んでよーってするポンポンとする猫パンチ、早く起きないと遅刻だにゃー、バシッバシッとした後に耳元でニャーと言ってカフッと噛んで起こしてくれるありがたき行動。猫パンチしていただけるありがたみこそが猫の下僕としての幸せでありますと。あ、そう、猫ちゃんが起こしてくれるっていうのは聞いたことあるんですけど、ただその時ってご飯をなんかおよこしおよこしご飯をよこせという感じでこうガブとか猫パンチとかするのはね印象あったんですけど、普通に起こしてくれるんですね。すごい、タヌキはこたつでふんぞり返るさんの猫ちゃんはすごいあれですね、お利口な猫ちゃんですね何やってんのって感じでやってくれたんだ。そう、でもそう、猫ちゃんのね、猫パンチの種類がいろいろありましたね。そう、さっきお便りで読ませていただいた中だとね、私の場所や言ってるのもあれば、何もう構ってくれっていう可愛いのもあるし、私も猫パンチはね結構食らったことがありまして、猫ちゃんは抱っこすると嫌がってこう顔面パーンってすることありません。もう私は顔面はそんななかったかな。結構さっき言ったねインスタグラムの動画を見てこう猫ちゃんを抱っこして猫ちゃんの顔面にこう自分の顔を近づけると猫ちゃんがうーんってこの両手でブンって人間の顔面を押すっていうね、肉球を顔に感じてるんだなと思ってちょっと羨ましく思ったりとかして見てたりして、で私がこの猫パンチ食らうだった時、そうだ、猫カフェでねだとやっぱ猫さんがちょっと機嫌がちょうど悪かったのかな、なんか普通にお座りしてたんでちょっと触るけーと思ってこう触るとしたら、なんか猫ちゃんってこう頭とかちょっと見えるところから触んなきゃいけないのに背中触ったもんだからペーンって触ってすいませんすいませんすいません猫ちゃんね、そりゃそうだ、いきなり背後を触られたらそらびっくりしてペンするわと。その時はまだ子供だったからね、そんなの知らんのですよ知らんのです。今考えたらそらびっくりしてるよね、猫ちゃんごめんねって思う。であとは家で猫ちゃん飼ってた時は猫ちゃん視力が悪いものですからちょっと得体の知れないものビビるんですよ。私がこう毛布をこうなんかお布団干す時とかこう何両手に持ってこう上に上げるじゃないですか。そうするとなんか猫ちゃんなんかお化けかなんか出てきたと思って ちょっと待って逃げるんですよ。で近づくとパンチしてくるんですよ。楽しくて楽しくてね。あとコロコロとか掃除機ね、猫ちゃんが嫌がるものをこう持ってってやってこう猫パンチされるっていう、本当はダメですよ、そういうことしちゃダメなんですけどしちゃダメなんですけど、もう楽しくてしょうがなくてもう猫ちゃんがすごい、もうあれですよ、パンじゃないんですよ、するんですよ。それがもう楽しくて、もう猫ちゃんボクシング界でも優勝できるんじゃないかぐらいのすごい勢いの猫パンチをしてくれたので、もう楽しくなっちゃうんですよ、なっちゃうんです。でもなるべく皆さんはね、猫ちゃんにそんな怖い思いさせないであげてくださいね。子供だったからこそやってしまったやつなんですけど、そう、猫ちゃんは怒らせちゃダメ、怒らせちゃダメ、怖がらせちゃダメですよ。でも猫パンチはね、食らうのは楽しい、楽しいですよね。猫パンチはね、プニッと感じる肉球、最高なんですけども。まあね、そんな猫ちゃんのね、話をボンボン、ボンボンじゃない、ニャンニャン楽しんだところで、一旦ね、曲でおクールダウンさせていただこうかなと思います。それではね、お聴きください。サリオリジナル曲のプルメリア。
られてしまう華やかさ、はにかむ表情、もっと笑ってほしいとそう思った。漂う優しく甘い香り、ひだまりの中に隠し持った毒、誰も近づけないと切なく微笑む、一点の汚れもない君には城が似合う。
ありがとうございました。お聴きいただいたのはサリのオリジナル曲のプルミリアという曲でございましてね、この曲は白が似合うっていうのが皆さんの耳に残るポイントなんですけど、今日白着てますね、偶然ですけどね偶然ですけどってそう、このプルミリアって曲もね、こう今の時期、まあそう5月から9月ぐらいの時期の曲なんですけど、まあ、ちょっとクールダウンしました。はい、そのね、なぜプルメリア流したかというと、実は私ビゴライブっていう配信アプリケーションで、ついこの間、もう先週すごい配信をね、イベントで参加し、イベント配信のイベントがあって、どんなイベントかっていうと、バースデー広告イベント、誕生日付近、まあ誕生日、このアーティストの誕生日を広告でお祝いしようっていう、そういう元々のコンセプトがあって、でそのバースデー広告 in 韓国ということで、見事ね、3位以内に入るとこの独占掲載されるっていう、まあその誕生日おめでとうのバースデー広告が載れるんですよ。で見事私ね、2位になりまして、ありがとうございます。いや、もう皆さんの応援のおかげでね、まさか、そう、今までその広告イベントっていうのはすごくね、ハードルの高いものなんですよ。ね、皆さん駅のホームとか、ね、新宿のビジョンとかで見かけることあると思うんですけど、そういうね、広告ってすごくハードルが高いんです。まあ、で今回は韓国だからということで、それよりはちょっとハードルが低いのではないかと、ちょっと狙ってみた次第なんですけど、でも本当にね、まあ、そのね、広告系ずっと憧れてたんで、乗れるのが楽しみです。私お誕生日が11月7日なので、まあ、11月7日付近に韓国のなんか空港かな、空港で、ね、乗るらしいんですよ。いや楽しみで、まあ、せっかく乗るのならばやっぱり韓国行こうかなって思うんですけど、なんせ私、ね、海外行ったことないんですよ。海外行ったことない、学ぶれしてる。パスポートを取る今、あれ、なんか ロニアがあるじゃないですか。それもあってちょっといけるのかなとかちょっと心配になったりしてて、まあ、せっかく乗るんだからね現地に行ってわーいしたいとこなんですけどでも本当にねまあそれがあって、でその、まあ、そのイベントの中でプルメリアというアイテムがあったんですよ。でそのプルメリアというアイテムがあったので、まあ、そのイベント中はさっき流したプルメリアって曲をガンガン流して歌っておった次第でございます。そこで、ねまあ、流してたんですけども、まあ、プルメリア自体もね聞いていただいた通り素敵な曲なので、自分の曲やねって自分の曲をこんなに褒めるかと、ね、まあ、でも本当に自分でそう思ってるのでね、ぜひ皆さんにも楽しんでもらいたいと思ってるんですよ。で、まあ、誕生日つながりなんですけど、私11月7日お誕生日ということで11月の12日にブラスティーライブを行います。で西五反田のねサウンドギャラリースロープさんというところで初めてやるんですけれども、一部二部とお昼と夜あります。もうねなんかお仕事で昼しか行けない夜しか行けないって人のためにもぜひねバスでワンマンですからね、サリーだけを楽しめるライブでございます。一部がアコースティックギターの弾き語り、二部が初めてねピアノセッションあります。以前ここのねラジオでゲストに来ていただいた笠木亮介さんにねピアノ弾いていただいて、で私はそれに合わせてアコギ弾いたり歌ったりとねする予定でございます。もうねどんな風になるのか全く想像つかなくて、ピアノとアコギどんな風になるって、まあ、ちょっと全然分かってないだから未知ですよ。皆さん楽しみにしてくださいまし。でご予約は10月の12日までにしていただけると特典をご用意しておりますので、お早めにご予約いただければ幸いでございます。でちなみに私のその予約は、まあ、ホームページからできます。この画面にありますサリ 1107.com サリ 1107.com からね、ラジオのお便りもここから流せますし、グッズも見れるし、なんかあとなんだ、あそうラジオブログも載せてるので、ぜひホームページ一度チェックしてみてください。他にもねいろいろ YouTube とかの情報も載っております。そうなんだっけ、そうホームページから、そう皆さんにねお誕生日プレゼントは持たないで大丈夫ですから、気を使わずに、なぜなら皆さんが来てくれることがプレゼントになりますんでね、もう来てくれるもう存在がもうプレゼントなのよ本当に気を使わないで来ていただければすごく嬉しいなって思ってます、ね、本当に楽しみなんですよね。で他にもねライブはいろいろありますけれども、ライブの情報は私のさっき言ったホームページもしくはツイッターでチェックいただければ幸いでございます。でねさっき猫パンチのねお便りいただいたじゃないですか。なぜ私この曲流さなかったんだろうって今ちょっと思ったんで、ちょっと流させてくださいね。サリニャンのね猫ニャンの歌です。
猫ニャンニャン猫ニャンニャン猫猫ニャンニャン猫ニャンニャン猫ニャンニャン猫ニャンニャン猫猫ニャンニャンニャン猫パンチ猫パンチ猫猫パンチ猫パンチ猫パンチ猫パンチ猫猫パンチペチ。
はい、ありがとうございました。お聞きいただいたのはサリオリジナル曲の猫ニャンの歌でございました。はい、この曲は猫パンチがね入ってるんですよ。猫猫パンチペチと、そうなぜ猫パンチのお題をいただいたのにこの曲流さなかったんだってふと思って、ね、急遽流していただいたんですけども、なんて可愛い曲なんでしょうね、子供たちもねすごい楽しんでいただける曲じゃないかなと思って、あとはこの曲皆さんのね脳内にね残っちゃう曲でありまして、一度聞くと耳から離れない、頭から離れない、頭の中ぐるぐるする中毒ソングでございます。もう一回歌うね、ねーこにゃんにゃんねこにゃんにゃんってこれ私普段家で過ごしてて普通に親の前とかで猫にゃんにゃん歌ってたんですよ。いやこれ歌にしたらいいんじゃないかって思ってそれそのままコードつけてCD に入れちゃったわけですよねもうすごいのよ猫にゃんにゃん猫にゃんにゃん、自分が永遠にそう口ずさんでて、ツイッターにそれを書いたら 今までで一番反応が良かったですね100件以上あのいいねがあって、あ、やっぱみんなこういうあれなんだ、歌好きなんだなって思って喜んだ次第ですよ。あの猫にゃんやっぱりこれはアニメーションでね見たいやつですね。いずれあの映像付きで上げたいところでございます。猫ちゃんね、あの皆さんもね、こう猫ちゃん猫ちゃんソングとかね、やっぱり何楽しいろいろ楽しめるのが、私特に思いつかなくて、猫ちゃんの歌ってなんだろうと思って、うーん、そう前にも、ね、ラジオ の, このお便りで募集したんですけど、やっぱりなんか、あ、こういうの、あ、 CM ソングとかで使えたやつかとか、普通に、ね、猫になりたいとかそういうのはあるけど、今みたいな童謡みたいなやつってなかったですよね。なんかこれもいつかね、狙ってね、こういつかね、こう童謡とかに猫にあの歌使えたら最高だななんて思っておりますよ。で、はい、まああっという間にね、この約じゃない30分が終わってしまうわけなんですけど、ね、1年本当にありがとうございました。ね、あの私はまた来月からも続ける予定なので、ぜひね皆さん来月も楽しんでってください。ちなみに次回の放送日は10月の23日の日曜日でございます。で、募集お便りは印象に残っている猫ちゃんの CM、 猫ちゃんが出てくる CM、 アニメでも構いませんし、あの猫ちゃん本体が出てくる CM でも構いません。で、皆さんいろんなね CM なんか印象に残っているのあると思うんで、ぜひぜひ、教えてくださいまし、さっき言ったね、あの公式ホームページもしくは私のツイッターにお便りのね募集の URL 載せておりますので、そこからピョンと飛んで、ぜひお便り気軽に送っていただければ幸いでございます。もちろんね、どうしてもお題に答えられないっていう人は、あのただラジオいつも聞いてるよ、楽しんでるにゃんっていうだけの感想だけでも大喜びで聞きますからあの見ますので、ぜひぜひあの、ね、お気軽にね、うん、お便りいただければ幸いでございます。ね、今日もねたくさんいただいてありがとうございました。ね、しかもねすごい素敵なエピソードもありましたし、いつもね楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ではでは、あっという間でございました、シンガーソングライターサギの猫カフェ、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。
またにゃー。後ろ姿を見つめる